ご質問を感謝します。それではここで映像をですね見ていただきたいと思います。イスラエルチーム の, 紹介映像ですね、見ていただきます。それとクリスチャンのキーポイントを、1分間で聖書を学ぶ映像を見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。
こんにちは。今回のテーマは偽キリストです。偽キリストは黙示録13章に子羊のような2本の角があり、竜のように物を言う、もう一匹の獣として登場します。彼は反キリストに協力する復興ローマ帝国の世界統一宗教のリーダーで大バビロンの頭です。偽キリストは世界的な影響力がある宗教指導者ということと、復興するローマ帝国から現れるということから考えると、カトリックのローマ法王の座についた誰かだと思われます。偽キリストは全ての権威をその獣の前で働かせたとあるように、反キリストから権威を移譲されます。反キリストが偽キリストに権威を移譲するのは、偽キリストを通して人々に自分を拝ませるようにさせるためです。そして偽キリストは反キリストの像を作り、九死に一生を得た反キリストとその像とを人々に拝ませ、拝まない者を全員殺します。本来神を拝むように人々を導くべき者が反キリストを拝ませます。つまり国々に偶像礼拝をさせ、不貧困を行わせるのです。また国印がなければ売ることも買うこともできないようにします。これは偽キリストが経済をも支配するようになることを意味しています。反キリストに協力することによって偽キリストに権力が集中し、国々に命令するようになります。ここで真に神に従うクリスチャンは獣も拝まず国印も受けないので殉教することになります。黙示録18章24節に出てくる都は大バビロンを表しますが、この中に預言者や聖徒の血が見出されたとあります。偽キリストたちはキリストの名を語りながら神の教会を迫害し、預言者や聖徒たちを死にまでも至らせるのです。このように偽キリストは反キリストに協力し、反キリストを礼拝の対象にし、人々に拝ませ、また霊的な印や不思議な技を行い、人々を惑わし、大患難時代に大暴れします。しかし第7の8が空中にぶちまけられた時、偽キリストを頭とする大バビロンは反キリスト軍の攻撃を受け崩壊し、この直後エルサレムに攻め入った反キリスト軍もキリスト軍によって徹底的に壊滅させられます。偽キリストは反キリストと共に捕らえられ、生きたまま火の池に投げ込まれることになります。それではまた。
映像を見ていただきましたけれども、今年もですね、10月の30日から、11月の11日までイスラエルチームが使わされていきます。いいお祈りください。私たちの教会の年度はですね、11月がスタートであります。いろんな7月とかいろんな区切りがありますけれども、教会の年度は11月ですね。この年をこの月を年の最初とせよという御言葉からですね、与えられました。で、毎年これ11月からイスラエルにおいてこう新年をスタートしていくということなんですね。で、さっきありましたけど、イスラエルの国というのは神の国の象徴であって、私たちが神の国の民としてイスラエルから出発するということなんですね。で、いつもガリラヤ湖で11月の最初の礼拝を行って、そこで御言葉をいただいて新しい1年をスタートする、ガリラヤ湖から全世界に使わされていくということをですね、覚えていただきたいと思います。また実際的なイスラエルの選挙においてもですね、今ロシア系大使の方々との関わりが開かれてきて、その方々の集会にですね、こちらからも行き、向こうからも来られるということになっていますので、ぜひお祈りしていっていただきたいと思います。ちょっとベンチがないのですね、ぜひお祈りしていただきたいと思います。で、どなたでもですね、参加できるので、ぜひ導かれている方はですね、応募していっていただきたいと思います。ですね、それともう一つは、今クリスチャンのキーポイントを見ていただきましたけれども、 反キリストですねについてこう学びました。で特に反キリストも偽キリストをこの人たちが大暴れするっていうのは大観覧時代ですね。あの今私たちがこの辺だとしますと、これから中東和平が起こって、それを反キリストが成就って言いますかやるんですね。そして、まあ、世界からすごく有能なリーダーとしてこう、なんかこう称賛されると思いますけど、その人が反キリストであって、そして7年間ですね、その後の7年間大観覧時代と言いまして、で特に後半を大観覧時代と言います。でその時にこうさっき見た反キリスト、反キリストが偽キリストにですね権威を与えてこう教会を迫害する、イスラエルがまたクリスチャンを迫害するということが起こってきます。なのでこれからの時代というのは教会が教会を迫害するっていう、まあ、よく共産国とかでもあるんですけども、中国なんかもそうなんですけど、国が認めた教会が地下教会を迫害、本当の教会を迫害するっていうことが起こってくるんですね。そういった同じような構図がこれからの時代が起こってきます。なのでクリスチャンとか教会もこう分かれていく時代になっていくんですね。だから私たちは見上げていく必要がこうあります。なので、まあ、こいつに入らないようにこう謙虚ですね。3年半の時にイエス様が来られた時に、空中再臨された時に一挙にこうクリスチャンがこう引き上げられていきますけど、その時に引き上げられていくんですね。ぜひ私たちも主に仕えてですね、歩んでいきたいというふうに思います。はい、それではですね、ご一緒に賛美をしていきたいと思いますけれども、お立ちになられる方はお立ちになって賛美をしましょう。最初に詩篇の111編からですね、賛美してまいりたいと思います。よろしくお願いします。募集をですね、また、賛美を始めていきたいと思います。今日は、まず喜び歌を、ね、賛美いたします。 全世界に出ていきます。違いますが、私は一人一人をこの新しい闇の中へとさらにこれから導いていくとおっしゃわせられます。あなた心をニュートラルにし、私があなた方に導いているこの方向というのを見つつ歩んでいきなさいとおっしゃわせられます。
世界に向けての目が以前からもう開かれてはいたのですが、しかしその方向が変わる方がいると知らせられます。主が見せられる方向を見、そのための祈りをなし、またこの前の時代、主に使いなさいと知らせられます。
確かに時は近づいていると知らせられます。反キリストや偽キリストが現れる時は近づいており、また同時にあなた方の本格的な働き、また世界をリバイバル この主の計画の働きが近づいていると知らせられます。確かに一人一人を用い、またある方々はさらにこう使わせていくと知らせられます。
10月11月のこの主の導きを見ていきなさいと知らせられます。主はイスラエル、またエルサレムのために祈らせ、新年の祈りをさせることを通して、さらに永遠に向けての歩みを、それを霊に開いていくと主はおせられます。
困難な時代に入っていきますが、その中で私はあなた方を通してなそうとしている言葉があると主はおせられます。私の計画を一人一人が聞き、また歩んでみなさい。またこの小さなことであっても私が語ることに応答していきなさい。その中で私はあなた方は確かな、これから確かな道へと導き、永遠に価値あることの歩みの中へとこの導いていくと幸せられます。それではもう一度賛美しましょう。御国を思いて賛美します。
与えてください。
愛する天のお父様、この賛美の時をありがとうございます。予言をありがとうございます。また特別賛美をありがとうございます。また映像をありがとうございます。さらに次の世代を守護しない方に導いてください。あなたに期待いたします。この時を感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。もう一度神様に感謝と賛美を拍手いたしましょう。